この番組はがんセンターをスキップしながら通院する中年親父ニコラス圭一が人生を楽しく生きるために何が必要か、幸せとは何かを明るく楽しく時に切なく考察する全30回ぐらい予定している人生の取説番組です。はい、今回も始まりました人生のロスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説、 MC のワンフラット一平です。
ケツの穴を締め直す中年ニコラス圭一です。
なんかふんどしを締め直すみたいに言ってますが、メンタルが大事なケツの穴から始まる快楽は追い求めないってことでいいでしょうか、ニコラスさん。
そうだね、前回のお話はちょっと僕にはまだ早いような世界でしたね。全く知らなかった上に、しかも、そういうことをボランティアで快楽に導いてあげる人がいるっていうのは驚いたよね。
あれですよね。まあ、ニコラスが射精じゃない快楽を追い求めてるって言った割には、その先にはすごいことが待ってたって感じでしたよね。ちょっと方向は違かったけど。
そこまですごい世の中がね、あるんだなっていうのは、ちょっと驚きでした。
まあ、そういうこんなで、今回はゲストはいない二人会なんですが、
はい。
中年ニコラス圭一が語るテーマは何でしょうか？
はい、今回はニコラス圭一と資産形成です。
はい。お金周りの話をしようということですね。遊ぶにしても何しても、やっぱ金がいりますから。
そうなのよ。まあ、書店とかでもね、投資に関するコーナーっていうのも人気あるし、まあ、それからもうネットとかでもね、資産形成に関するコンテンツってもいっぱいあるじゃん。つまりそれぐらいみんなが気になってるテーマだと思うんだよね。
まあ、いろんなコンテンツあるし、いろんな人がいろんな考えを発表してるわけですよ。で、まあ、中年ニコラスなりの、そのね、資産に対する考え方を今回は聞いていこうと。で、僕、このね、投資とか、この、金融とかに関する考え方は、義務教育にも入れていいんじゃないかなって、僕、個人的には思ってるんですよ。もう、早い段階で知った方がいいと思ってるんですよね。これを知ってる知らないで、将来の職業選択にもかなり影響が出る話だなと僕は個人的には思ってるんです。
まあ、そう、全くの同感だね。日本ってさ、なんとなく今でもお金の話するのははしたないみたいっていう空気あるじゃん。
そうですね。なんか、なんてい
うんですかね。日本人の奥ゆかさなのかな。
いや、なんか苦労した方が偉いみたいな、よく意味わかんないってわけじゃないけど、正しい苦労をするのは間違ってないんですけど、まあでも、楽して、犯罪じゃなければ楽してお金稼いだ方がいいじゃないですか、効率的に。短い時間で。まあそっちの方が僕は大事なんじゃないかなと思ってるんですよ。
でも投資もさ、決して楽して稼いでるだけとは限らなくて、すごく勉強して、経済のこととか、株式のルールとかを自分なりにこう勉強して理解して初めて利益が出るもんだからさ、決して楽して、稼いでるわけでもないんだよね。だからそういうのを含めて、ちゃんと教育でね、教えてあげた方がいいんじゃないかなって僕も思う。
じゃあ、今回は真面目な話をするってことでいいですか？
はい。人生のロスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説。
じゃあ、ニコラスさん的に、まあ、同年代でもいいですけど、若い世代とかね、下の方たちに、投資をするならこういうのがいいよっていう話が、おすすめみたいなのあれば、教えてください。
はい。まず、海上自衛隊に入って、それで鬼のように節約して、原資を作って、不動産投資をして、2億円貯める方法を紹介します。
それは、上方さんですよ。ちょっと、もうちょっとニコラスさん流を教えてください。
弁護。
まあ、上方さんっていうのは、僕らの知り合いで、本当に実際に海上自衛隊に勤められてて、はい、まあ、そこで、原資を、まあ、もう、鬼のような節約した原資を作って不動産装置して、もうそのまんまなんですよ、さっきの2億円貯めた方が、億万長者になったって方がいるんですけど、まあまあまあまあ、その人の話は一旦置いといて。
そうですね。まあ、それ詳しくは、生方さんの本を読んでください。
そうそうそう。で、 中年ニコラスの投資の仕方を教えてください。
はい。じゃあ、僕自身の、あくまでも僕自身の考えなんですけど、うんうん、たくさん本を読んでね、
うん、
で、いくつか試した中の、うん、ものを、少し紹介したいと思います。
はい。
で、ところでさ、一平ちゃんさ、
うん、
今、普通預金の金利ってどれぐらいか知ってる？
なんか、ものすごく低いってことだけ知ってます。0.0001 ぐらい？
ああ、それは多いけど、まあ、0.001。
まあ、でも、イメージとしてはそんくらいなんですよ。いや、金利って何なのって話。
そうそう。リアルに言うと、100万円1年預けても、利息は10年。うんまあ、10年でも100円にしかならない。もう、まあ、驚愕の数字なのよ。
うん、だからもう、まあ、その間、物価はどんだけ上がってるんだって話ですよね。
そうそうそう。まさにそれ。うん、それをね、そういうのを将来のインフレリスクって言うんだけど、
うんうん、
それに対応できないじゃん。
うん、そうですね。
1年で10円ぐらいもらったってさ、
うんうん、
それより物価が上がっちゃったら、価値が全然追いつかないから、
うんうんうん、
そう思って、去年のね、年の頭に本をね、たくさん買って読み漁ったのね。
中年が。
で、6冊ほど、そう、うん、6冊ほど本買って、うん、読んで、で、うん、ちょっといくつか、もう手当たり次第試してみた、のね、
うん。
で、その中でも、まあ、これは、自分の中でも納得できたし、で、実際試してみて、ちょっとうまくいってるなっていう二つを今日は紹介したいと思います。は
い、お願いします。
でもね、最初に言っとくけど、あくまでも投資は自己責任でお願いします。
うん、まあそうですね。こういうやり方もあるよっていうぐらいで聞いといてくださいって感じですよね。
はい。
はい。
じゃあ改めまして二つ紹介します。一つは、うん投資信託です。
投資信託。
うん。で、もう一つは、
うん。
もう一つは、アメリカの高配当株を使ったマネーマシンを作ることです。
うん、ほう。じゃあ、一つ目、投資信託からお願いします。う
ん、はい。じゃあ、まず、投資信託の方からいきます。で、これはね、はい、いくつか読んだ本の中の、
うん。
山崎はじめさんっていう方が書いてる、
うん、
この人ね、東大卒のね、外資の証券会社とかをずっと渡り歩いているお金のプロの人なんだけど、うん
はい、
その人が書いている、
うん、
難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてくださいっていうタイトルの本。
おー、なるほど。
この本に書いてあった方法を、うんうん、まあ、ほぼそのまま真似させていただいて、
うん
実践してみたっていうのが僕が今日紹介する一番目です。
うんうん、
でね、投資信託って、はい
うん、
もう僕もさ、正直こう本を読んで調べるまでは、うん、詳しく知らなかったんだけど、うん、まあ、いわゆるファンドってやつね。で、
はい、ファンド。
うん、なんとかファンドってあるじゃん。うん、それがね、投資信託は主なものに、
うん、
アクティブファンドっていうのとインデックスファンドっていうのがあるんだけど、
うん。うん
その中のインデックスファンドがいいよっていうのがこの本を読んで分かりました。
ざっくり投資信託ってどんな感じなんですか？その投資信託自体の説明をなんとなくできますか、はい、ニコラさん。
投資信託は、まあその、うん、投資信託っていう、うんまあ、商品を扱っている、まあ、証券会社とかが、
うんうん、
そこがこれからこの株は儲かりそうだなっていうのをいくつかこうピックアップして集めて、
うんうん
で、パッケージにしてくれてます。で、
うん、
例えば、アメリカの市場、アメリカの中で有望そうな株を集めました、アメリカ、うん、株インデックスファンドですとか、
うん、
で、日本の株を集めたファンドです、日本株ファンドですとかっていう、うん、まあ、テーマごとにこう、分かれているファンドが多いんだけど、
うん、
で、自分でこう、一株一株、個別株を買うより、そういうファンドになってやるやつって、いろんな株をちょっとずつこうピックアップして、こう積み合わせみたいにしてくれてるから、
うん、
それを買った方が、選ぶ手間もないし、
うん、
それから一株で買ってると、その会社が業績悪くなったら、ドーンってこう価値が落ちちゃったりとかするけど、うん、もういろんなものが積み合わせになってると、その辺のリスクヘッジも取りやすい。うん、それが投資信託です。
まあ、個別株を買うより、パッケージ化されてて、バランスが良くて、リスクも少ない。投資が投資信託ってことですね。
そうそう。
はい。で、アクティブファンド、インデックスファンド。このインデックスファンドがいい理由は何でしょうか？違いも含め、お願いします。
じゃあ違う理由と、うん、アクティブファンドの方は、
うん、
これはね、アクティブっていうぐらいで、
うん、
プロの人、人間が、値上がりしそうな株をいくつかこう選んできて、
うんうん、
パッケージにしました。これを買ってくださいっていうのがアクティブファンド。
うんうんうん、
で、これは人がやってるから、当然あの人件費かかってるのね。
うんうんうん、
なので、あの、アクティブファンドを買って、そので、管理手数料何パーセントですとか手数料取られるんだけど。
ああ、なるほどね。
その手数料が高いの。
なるほど。まあでもそれはそうですよね。理屈的に人を、そのプロの選んでる能力を借りてるってわけですから。
そう
ですね。その分手数料取られるってことですよね。うん、はい。
で、それに対してインデックスファンドっていうのは、うん、インデックスっていうのはね、なんかの指標のことを言ってます。
うん、
で例えば、日経平均とか、うん、ダウ工業株平均とかっていう、そういう、うん、指標があるじゃん、
うんうん。
で、その指標に乗っかって、で、それとそれに沿うように機械的にこう買っていくことをするのがインデックスファンド。だから、ほとんど人件費がかかってない。
その分手数料が安い。
そう。ってことはそう、手数料が安い。ファンド自体と投資信託自体って、その、うん、株みたい、単体株買ってボーンって一発、あの、何百万か儲かったみたいな、そんな話じゃないからね。あの、年間で、うん、まあ、数パーセント儲けるっていうのが元々、もともと、やり方としてある商品だから、うん、アクティブファンドって、あの、人件費があって、手数料高いって言ったけど、まあ、うん、1. 何パーセントとか 2% とかってこう、
うん、
取るような、手数料取るような商品もあるのね。
なるほど。
そうするとさ、もともと、まあ、良くても 4%、5% ぐらいの、
うん、
あの、利回りを目指しているのに、そこから 2% 引かれちゃったらさ、
うん、そりゃ、ね、投資のね、利率が良くないってことですもんね。
そうそうそう。そうなっちゃうの。だから、あの、まあ、何かの指標に則って、機械的に買うっていう、手数料の安いインデックスファンドを買うことで、うん、できれば、国内の指標、
うん、
日経平均とかトピックスとかっていう、国内の指標に連動するインデックスファンドと、
うんうん、
それから海外の指標に、連動してるやつ、ダウとか S&P500 とかってやつに連動したやつ。それをね、両方、日本のインデックスファンドと海外株のインデックスファンドと、両方分散投資した方がいいです。
なるほど。バランスを取れと。
うん。で、それはね、この僕が買った、その山崎はじめさんの本にもそう書いてあって、実際僕もそういうふうに投資を分けていて、この方法で今のところうまくいってます。
ちなみにどんくらいうまくいってんですか、これ。投資信託ってもう長期で考えるっていうイメージが強いんですけど。
そう、長期で考えるんだけど、でも、ちょっとね、僕はね、コロナの頃にちょうど始めたのね。だから、運が良くて、うん。
いわゆる株価がめちゃくちゃ下がってる時に。
そう、すごい
下がってる時
に。
で、ね、
で、あの、ドーンって最初、もう、わけわかるさ、ドーンってこう、うん、買ってしまったの。だから、今は、うん、トピックス連動のインデックスファンドが 38% の利回りを出してる。
うん、すごいですね、それ。
で、S&P の連動の方が 15% の利回り出してる、
うんうん。それはそれですごいですね。だから、仮に100万ぶっ込んでたら、
138万、115万
になっちゃったそうですよ。
そうそうそうそう。
はあ。これが投資信託。
これが投資信託です、うん。2番目は、アメリカ高配当株によるマネーマシーンって言いました。
うん、
これはね、
これはどういうことですか？
マネーマシーンってなんだって思うでしょ、
うん、うん。あんまり想像がつかないんですけど、僕は、
うん。で、これはね、あのね、ある程度、
はい、
資金があってね、
うん、
で、しかもこれも長くこう、長期投資できる人に向いてる指標です、う
んうん。投資ってあれですもんね、その、投資する額、かける年数かける利回り、
うん、
これが全部高ければ高いほどお金が高くなるってことですもんね。
ああ、そういいこと言うね。うん、まあズバリその通りなのよ。
うん、
1年で1億儲けました FX でみたいな、そういう人もよく書店にさ、そういう本いっぱい並んでるけど、あれはね、あれは投資じゃなくて、あれギャンブルに近いと思ってるのよ、うん。そういう話じゃないんだよね。で、もうちょっと現実的に行きましょうと、
うんうん。
で、しかもあのこれは別の本で。うん、バカでも稼げる米国株高配当投資っていう、バフェット太郎さんっていう、これ、有名な、ブロガーの人なんだけど、あと、YouTube とかもやってる人なんだけど、
はい、
この人が書いた本、
うん。
この人が書いた本に乗っ取ってやってみました。
ほう。中年は意外と素直なんですね。
うん、
素直に投資する感じですね。
そうそう。でね、はい、これ方法なんだけど、
はい、
で、この本のタイトルがさ、バカでも稼げるとかさ、
うん、
結構 あの、挑戦的なタイトルじゃん。ね、で、うん、本の中もさ、あの、うん、こんなことやるやつはバカだとかさ、クソだとか結構荒々しく書いてるんだけど、でも、そんな文体とは裏腹に、うん、結構ね、このバフェット太郎さんは、うん、やってることは、非常に、なんか、地道でコンサバなのよ。で
ね、
で、ちょっとじゃ方法を言うと、
はい、
まずね、アメリカの市場ってさ、もう日本の市場の、うん、もう何十倍もでかいのね。
うんうん
うん、で、あの、4000社ぐらい上場しててさ、
うん。
で、しかもその中で、あの、歴史の長い会社、50年以上、
うん、
ずーっと配当金を一回も落とさずに、ずーっと、うん、しかも増配をしてるような会社を、
うん、
まずピックアップします。
例えば？
例えばね、コーラとか、うん、コカ・コーラね、
うん、
IBM とか。
ああ、もう超有名企業。
そうそうそうそう、うん、ウォルマートとかさ。
うんうん、
あと、ヘルスケアで言うと、ジョンソン&ジョンソンとかね。
ああ、はいはいはい。
で、そういうのは、もう、あの、この本の中に、もうそういうのがいっぱいもう、ピックアップして書いてくれた
ん
で。
うん。
長いもので50年とか、まあ、短いもんでも、こう、うん、ここ2、30年くらいずっと配当金を増配してるような会社をいくつかこう上げてくれてると、
うんうん。
で、その中から、この本で言ってるのは10から16銘柄ぐらいを選んでください。
うん。うん。
まあ、あの、少なすぎても、まあ、どっかの株が、業績悪くなっちゃったらリスクになるし、でも多すぎても管理しきなくなっちゃうから、うん、まあ人が一人で管理できるのは10から16ぐらいでしょうと。
うんうん、
その10から16も闇雲に選ぶんじゃなくて、
うん、
ハイテクの分野からこれ、うん、金融の分野からこれとか、うん、まあヘルスケアからこれとか、小売りの分野からこれとか、こうまんべんなく。
なるほど。バランス取って選べってことですね。
そう。広い分野で選んでいくようにします。うんうん、で、しかもこれ、ね、今言ったハイテクとか金融とかっていうそれぞれ特徴もさらにあって、
うん、
不況の時に強い業界とかね、
うん、
好景気の時に強い業界とかね、そういう業界で特徴もあるから、
はい、
まあ今このコロナの状態で、じゃあ不況の時に強いものにしようとか、うん、そういうのも少し意識しながら、
うん、
じゃあ今不況だから、ちょっと不況に強い業界を厚めにしようとか。
うん
いうふうにして、もう10から16、まず選びます。仮にじゃあ分かりやすいように10個選ぶとしましょう。
はい、はい。
で、10個選んだら、
うん、
その10個は最初は一律同じ金額分ぐらい、一気にボーンと買います。
うん、
で例えば、だから、10銘柄を、
うん、
1つ10万、日本円で10万円ずつ買ったとしたら、もう100万円、
うん、うん。
まず最初に投資します。
まあ、もうそんくらいお金がないとできないような話だってことですよね。
そうそうそう。これ、ね、なんで、あの、はい、最低ね、それぐらいいる。なんでかっていうと、
うん、うん。
これ、後でわかるんだけど、
うん。
これは、その、一個一個の株が上がった下がったで、うん、儲けを取るんじゃなくて、
うん。
配当金で稼ぎましょうってやり方なの。だからこそ、ずっとここ何十年も増配をしてるような会社を選んできてるってわけでしょ。
うんうん、
でね、その、じゃあ、例えば10個選びました。で、うん、1銘柄あたり10万円ずつ買いました。で、アメリカ株って日本と違って1株ずつ買えるのね。
うんうんうんうん、
だから、これができるんだよ。あの、うん、日本だったらさ、あの、最低購入単位がさ、100株とか1000株とかに設定してるとか多いから、うんうんうんいきなり一株買うのにさ、何十万とか、百万とか言っちゃったりするんだけど、うん、まあアメリカ株は一株ずつ買えるので、うん、まあ大体日本円で10万円ずつぐらい揃う感じでまず買いますと、
うんうん。
で、次です。で、そうやって買ったら、月に一回自分の中でこの日っていう株を買う日を決めます。で、バフェット太郎さんは毎月月末の金曜日に、株を買う日って決めてます。
うん
で、何をするかっていうと、その日時点で、さっき買った10銘柄の中で、一番価値が下がってるもの、
うん、
それを買い増します。
あ、一つだけ？
うん、一つだけ。で、うん、買う金額は自分の中で決めて、
うん、
一律10万ずつ買ってたはずなのに、うん、この銘柄だけちょっと下がってるなとか、いうのがあったら、そこの株だけを一個だけ、自分でこう毎月いくらって決めて、それを買い増します、うん。で、それを永遠に毎月毎月毎月繰り返します。
なるほど。まあ、ある意味、積み立てみたいな感じ。
そう。で、方法は以上です、
うん。ほう。それで得られるとどうなるんですか？
でね、これが、
得られるリターン。
うん。タイトルでも言ったけど、うん、そのアメリカ高配当株によるマネーマシンを作るってことを今してるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、これは高配当の配当金を狙ってるとね、あの、うん、すぐに金持ちになれる方法じゃないんだけど、
うん、
アメリカ株って、年に4回配当金がある。
はい、はい、はい。
つまりね、クォーター、四半期ごとに、
うん、
あの、配当があります。で、うん、あの、大体ね、あの、大企業って、一株あたり、うん、まあ、0.5 ドルとか、まあ、いいやつだったら 1. 点何ドルとか、
うん、
配当金を出します。
うん、
で、まあ、10銘柄あったら、四半期ごとに、
うん、
まあ、僕の場合だと、四半期ごとに、まあ、1万円ずつぐらい、利益が入ってくる。
うんうんうん、
はい、やっぱ配当金が入ってくる。それが4回繰り返すわけよ。だから年に、
うん、4万。
4万。まあ、で、そっからと税金とか引かれたりとかね、あと業績がちょっと上げ下げとかあるけど、うん、まあ、そういうの考えても3、4万ずつ、毎日毎日入ってくると、
うんうん。
これがマネーマシン。自分が持っているお金、銀行に預けてても、1年間で100
円。10円にしかならない。
10円しかならない100万円がだよ。
うん。
同じ100万円が毎年数万円ずつの利益を生んでくれる。
なるほど。
で、当然、まあね、あの株だからね、まあリスクが伴うけど、
うん、
まあそれが嫌だから銀行で預けますっていう人も多いのかもしれないけど、
うん、もちろんそうですね。
でもさっきも言ったみたいに超優良企業、超大手企業ばっかり買ってるわけよ。うん、ここもう僕らが生まれた頃から存在してるようなアメリカの超有名企業とかをね、うん、選んで買ってて、おそらくはまあ絶対とは言わないよ。でもおそらくは僕が生きてる間中潰れはしないだろうなっていう会社ばっかり、
うん
うんうん、だからこそそういう大きな会社を選んでるわけ。
はいはいはい。
だからその他会社の株を売って儲けようとか、うん、そういうことは考えてなくて、
うん、
その会社がくれる配当金を、まあ、あの、銀行の利子をもらうかのように、もらい続けます。
うん、
それを、まあ、マネーマシーンと、
マシーンという。
この本を読んでると。で、毎月毎月、あの、自分でも買い増しをするわけじゃん。だから、ちょっとずつマネーマシーンも大きく成長していくわけ。
配当金が増えるわけですね。
そうそう。だから、
月が経つにつれて。
うん、だ余裕があればね、
うん、
毎月月末に10万とか20万買い増しますみたいなことを続けられる人だったら、
うん、
このマネーマシーンはどんどんどんどん雪だるま式に大きくなっていく。
まあ、定期預金の株版みたいな感じなんですかね。
そうそうそう。
積み立ての。
うん、
はあ。
で、さらに言うと、その配当金でもらったお金、うん、これも、ああ、お小遣いだ、ラッキーと思って使っちゃうんじゃなくて、その配当金も、はい、その、ま、月末に買えますお金の軍資金にしちゃうの、うん。儲かったお金をさらにそこにつぎ込んで、で、どんどんどんどん雪だるまを大きくしていく感じ。
いわゆる複利ってやつですか、
これ。そうそうそう。で、これがね、あの、厳密に言うと複利じゃないかもしれないけどね、複利的な考え方で、
うん、
どんどん大きくしていきます。
へえ。え、ちなみにですが、その、1の投資信託には、ニゴラさんいくらぐらい投資してんすか？ざっと。
ざっとね、いくつか正直ね、あの、
うん、ざっとでいいですよ。
途中で買い増しとかをしてるんだけど、
うん、
ちょっと待って、ね。
まあ、なんでこの質問をしたかというと、
うん、
まあ、投資信託とかアメリカ株って、だいたいいくらぐらいあれば始められんのみたいな、そういうイメージですよ。
ああ、始められるのはね、うん、あの、小さい額でもいけるよ。
けど、まあ、その分、例えば1000円買ったとしても、利率が 1% だったら、みたいな話じゃないですか。
うんうんうん。僕はね、その日本の経営平均とか連動してるやつは、160万ぐらい買って、
うん、
で、60何万か利益が出てる感じかな。
ああ、なるほどね。
で、アメリカの連動のやつも、
うんうん、
150万買って20何万か儲かってる感じかな。
はい、うん、まあでも、投資ってそういう話ですよね。
そうそう。で、これもあの、今現在こんだけ、あの、評価益が出てるけど、
うん、
まあね、これもちょっと上下するかもしれないから、まあ、毎日ちょっと、うん、自分の、あの、証券会社の口座を見るのをドキドキするんだけど、
うんうん、
でもそれでもね、あの、うん100枚、同じ100万円がね、あの、10円にしかならないとかっていうのを比べたら、もう、全然違うじゃん。
まあ、やる価値としてはね、全然違いますね。その、マネーマシンにはいくらぐらい使ってんですか？
マネーマシンもね、こっちはね、うん、どんどんどんどん僕も買いまして、
うん、毎月どんくらい買い回してるんですか？
最初は100万で始めたんだけど、まさに10銘柄10万ずつ買った感じなんだけど、
うんうんうん、
今はね、全部でね、
うん、
300万近く買ってる。で、あの、毎月いくら買い増してるかっていうと、
はい、
毎月ね、ちょっとムラがあるけど、5万から10万ぐらい。あ、この株ちょっと今落ちてるなと思ったら、それぐらいずつこう投資を続けて、投下してって金を。で、今、100万から来たのが、どんどんどんどんこう膨れていってる感じ。
なるほどな。まあそのなんで一番下がってる株を買うかって言ったら、まあ一番仕入れ、多く仕入れるからってことですもんね。
そうそうそうそう。うん、超優良企業ばっかりもともと選んでるから、
うん、
その自分が持ってる株の中でちょっと価値が下がったっていうのは、
うん、
その株がね、元本割れしてるわけじゃなくて、
うん、
他の株がちょっとある買った時よりも上がってしまって、それに比べると、
うん、
ちょっと低く見えると。他に比べると価値が低く見えると。だからそれを買い増すんだっていうシチュエーションが多いわけよ。で、しかも一番安くなってる、他のに比べて安くなってるものだから、
うん、
まあ安い値段でその株を買うことにもなるし、
うん、
結構だからこの本に書いてある方法は、まあシンプルだけど理にかなってる本だった、やり方だと思った、う
ん。それを実践しているのが中年ニコラス・ケイジと。
うん、そう。で、うん、ちょっとずつ、僕も買いましてるし、で、最初10銘柄で始めたのも、
うん、
銘柄自体も少し増やしてたりとかして、で、今、ここまで来てますと。
ただ無駄に風俗行ってるだけじゃないと。金を使うだけじゃないと。
うん、そうそうそう。でもこれ、もともと株始めようかなと思ったのは、うん、この旅仲間の、うん、紹介っていうか、そういう影響だったりもするんだけどね。
いい旅仲間がいますね。資産について話す。
賭博ばっかりしてる友達なんだけど、実は株もやってるっていう友達がいて。
まあでも株って、まあある意味ちょっとギャンブル要素もあるような買い方によっては。
そうね。そうそう。うん、
まあでも僕はまだそもそも若い世代は、まず原資がないんで、僕はまだ積み立てNISAぐらいしかやってないんですけど。
あ、でもね、積み立てNISAはね、うん、やった方がいいよ。それからね、一平ちゃんはイデコはやってる？個人型確定拠出年金。
うん、俺ね、調べたんですけど、NISAでいいんじゃねえかって思って、ちょっと、なんか、デメリットの方が目立ったようなイメージなんですよね、イデコは。僕にとってはね。
ああ、サラリーマンか個人事業主かっていうのもあるしね。
うんうん、
でもね、これ個人型確定拠出年金、年金っていうぐらいだから、
うん、
途中でまあ基本的には下ろせなくて、で、
そうそうそう。
60とか過ぎるともらえるってやつなんだけど、
うん、
でもね、免税のとこ部分とか、いろいろこう、国が用意してくれている超お得な制度だから、これはね、ぜひやった方がね、いいと思うんだよね。で、特に若い人がやった方、若い頃から始めた方がメリットが高い。
僕はね、この途中で出せないっていうのにリスクを感じたんです、僕は。自営業なんでね。だからその分考えると、まだ、兄さんの方がいいかな。
まあ、
ちょっと、
ね、
ちょっと胃もったんですよ。
まあ、余裕が、資金に余裕が出てきたら、うん、イデコとニーサは両方やった方がいいと思います。
うん。それがベストですけどね。
うん。両方とも、国がこう、税制優遇してくれている、うん、すごくいい制度だと思います。うん。
ヨガさん、イデコもやってると。
イデコはね、やってた。で、
やってた。
うん。で、会社を転職したときに、うん、企業型の、確定拠出年金に変わっちゃったから。
ああ、なるほど。
個人型じゃなくなっちゃったんで、まあ、うん、同じようなことを今、会社でやってるとか
ね。そっか。年金って、あ、そっか。そういうことだもんね。じゃあ、ニコラスさんは、国民年金と、この、確定年出年金が、両方もらえるようになるってことなんですね。
そうそう。企業型の確定拠出年金、
うんうん。そう考えると、やっぱ、会社員っていいよな。
うん。で、しかも、企業型の確定拠出年金はどんな、投資信託に、うん、投資するのかって自分でこう選べる、ね。
うん。
で、毎月、じゃあ今月はこっちが多く投資しようとかってできるし、うん、あと、税制面も優遇されてるから、
うん、
すごくいいです。
なるほどね。
うん、
じゃあ、投資信託を長期で。で、アメリカ株のマネーマシンを。もうこれもある意味長期で。
そう、両方とも長期。
で、ニコラスさん、別にって言ったらあれですよ。今もちゃんと働いてるわけじゃないですか。
うん。
で、それプラス、投資、資産運用もして、
うん。
お金を作ってるってわけじゃないですか。
うん。
作ったお金を何に使いたいんですか？なんかよく聞くのが、投資が始めない人、あと、続けられない人、うんの一番の原因は、モチベーションがないと。
ああ、そうかもしれない、ね。
いわゆる何のためにやってるのかっていうのは、モチベーションがないっていうのをよく聞くんですけど。
うん。
ニコラスさん、何のためにそのお金を作ってるんですか？
ああ、僕の場合はね、もう、うん、ある意味明確で、明らかにこう、人より早く死ぬリスクを持ってるから、
うん。うん、
まあ、その前に、ちょっとでも、 自分の小遣い以上にもうちょっと、お金をか、なんとかして作って、うん、旅行に使ったりとかね。で、まあ今コロナで行けないけどみんなで飲みに行ったりとかね。そういうのに使うために、ちょっとでも余裕資金を増やしたいと、うん。そういうモチベーションでやってます。
でも、なんていうんですか、ニコラスさんが投資してる額とか考えると、全然足りちゃうんじゃないですか。
いや、
使い切れないんじゃないですか。いや、
僕が
やり方にもよるけど、
今は行けないけど、僕らが、うん、旅行に行くって言ったらもう海外旅行に、うん、しかも年に何回も行くわけじゃない。
でもそれでも1回の旅行でいくら使ってます？大体平均で。
20万ぐらい。2泊、2泊3日で、そのぐらい、うん。
まあでもそれが高いのか安いのか別にして、それでも余るんじゃないですか。
ああ、
まあ、でもあれか、うん。でも投資しない限りはただ減るだけですもんね。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。そういうことか。でも、あれじゃないですか。結局、死ぬまでに全部使えるとは限らないじゃないですか。
うん、そうだね。
やっぱあれですか、その、家族とかお子さんに残したいとかそういうのあるんですか？世のために使いたいとか。
そうだね。子供には、ね、ちょっと戸籍上もつながりはないけど、うん、でも、残したいなと思うね。なんとかして渡したいなと思うね。うん、あとは、あれだね。実の姉がいるんだけど、姉ちゃんは、ね。
実の姉大体みんな実の姉なんじゃないですか。
まあ、まあね、うん。姉ちゃんはね、まあ、離婚するときはものすごい世話になったから、
う
ん、
はいはいはい。
もうぜひね、死ぬときには、せめてお金をね、残してあげて、うん、それでお礼をしたいなと思うね。
自分が死んだ後に残った家族のためのこともちょっと考えてると。
うん。
まあ、この辺は改めて遺言で整理しましょうね。
まあ、そうだね。他にも、資産運用してるし、もっと話したかったけど、うん、まあ、続きは、まあ、遺言書に書くよ。でも、なんだ、遺言書ってのが死んじゃうみたいじゃん。
だってさっきから、早く死ぬとか、言ってるじゃないですか。ニコラスさん。ちょっと声のトーンも沈んできたし。やっぱね、生前葬もするんでね。お金の話はね、はっきりしてね。やっぱ揉めるのが一番ダメですから。
ああ、揉めるのが、ね。揉めてる、
うん。だからちゃんと整理して、家族とかお姉さんにはこうとか。
あ、そうだね。じゃあ、はい、うん。生前葬もね、お金かかるしね。
一生ラジオやってくれたこいつには、まあ、資産の 10% はやるとか、そういうふうにちゃんと書いておかないといけないじゃないですか、ニコラス。ね。
じゃあちょっと考えときよ。
はい。じゃあ今回もこんな感じで。まあ、まとめると、でもさ、まとめるとじゃなくて、そもそも原資を作るにはどうすればいいんですか？
あ、それはね、うん、まず、真面目に働いてください。これも、何のオチもなく言うけど、真面目に働いてください。
うん、もう一生懸命働くしかないと。
そう。でね、キャリアは、積んできたら、うん、使わないと損で、いつ使うかっていうと、うんうん、そのキャリアを使って、
うん、
で、今このキャリアが市場でどれぐらいで売れるか、つまり高く転職できるかどうかっていうのは、うん、定期的にエージェントとコンタクトを取って自分の価値を測る。うん、これをしてると、まあ一つの会社でずっといるよりは年収が上がる確率は上がるんじゃないかなと、うん、まあ持論ですけどそう思ってます。
ああ、なるほど。まあ真面目に働いてその自分の価値も敏感に測っとけと。
うん。
いやー、なかなかいい話だったんじゃないですか。今回も締めますか、ニコラスさん。
はい。今回も出し切りました。
僕に対してお金を出し切っても構いませんよ。ちゃんと僕が受け止める準備はできてますから。
このラジオのサーバー代ちょっとかかるから、それはあげるよ。
おいおい、もっと若者に投資しろよ、10年親父。
ズコ。
出ました、ズコ。この番組はノートをメインのプラットフォームに、Spotify や Podcast で音声配信をしています。ご意見、お問い合わせなどは、Twitter@LTIL_2021 までお願いします。僕かニコラスさんどっちかが答えるはずです。もし面白いなと思いましたら SNS なので拡散をお願いします。あわよくばノートにはサポート機能という投げ銭的な機能がありますので、僕らに投資をしたい方はぜひサポートの方をお願いします。
お願いします。
はい、それではまた次回。ダスピダーニア。
ダスピダーニア。Thank you.
You are.